いやー、それにしても、しょぼいね。
何がですか？
シューちゃんがです。
シューちゃんねー。シューちゃんって、今流行りの装飾系男子っぽくないですか？
ああ、なるほど。確かにそれは言えてるかもしれない。
ねえ、メガネ系で、ちょっと可愛い系の。
うん。
あれで、高3ですからね。
ああ、最近の高3はもうちょっとね、しっかりしてると思うんですけどね。
もうちょっとね、もうなんかだって、基本彼女に頼りっぱなしのダメ男じゃないですか。
まあね、最終的にあいつ何もしてませんからね。
ほんと何もしてない。まあそこは可愛いのかな。
はい、どうも、沢田信也です。
しのぶです。
はい、さて今回お話しするのは最終兵器彼女、
最彼女ですよね。
略すと最彼女です
ね。
はい、なぜ今更この話かというわけなんですが、別に特に理由もなく、うん、まあただ単に目についたので、まあこれについて話してみようじゃないかと、う
ん、なんで目についたんでしょうね。
わかりません。
なんですかね、これ読み始めたきっかけって何ですかね。
あ、読み始めたきっかけですか。
うん。
もともと俺の方は、うん、作者、高橋真也だったかな。
高橋
真也。高橋真也ですね、うん。あの、いい人っていう漫画を書いてたじゃないですか。
はいはいはいはい。やってました。
なるほどね。それをね、なんか満喫かなんかで読んでて、
ほう。
まあ結構面白いなと思って、前回読破したわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
んで、他になんかないんかなと。高新の、
高
新の漫画他にないんかなと思って探すと、最終兵器彼女っていうのを知ったんで、
はいはいはい。
これはなんか、新しいの見つけたわい。
はいはいはいはい。
で、手に取ったのが初めてやったかな。うん、だから、リアルタイムで連載してるときは、見てなかったような気がしますが。
ほうほうほうほうほう。いい人から入っていったと。
そうですね。そもそもいい人を知ったのが、はい、最終兵器彼女が連載してた時やったと思うんですよ。
あー、連載中
もともと、その、最初はその丸みを帯びた絵が嫌いで。
なんでですかね。
わからん。もう生理的嫌悪でキモに絵を描けるわとか思ってたら、意外と読んでみたら面白かったんで、意外と絵柄も好みになっていっちゃったみたいな。
おー、ハマっていってしまった。
だからもう最終兵器彼女が連載されてる頃にいい人を知って、多分最終兵器彼女が終わってから最終兵器彼女を呼んだんじゃないかなと。
あー、じゃあ結構こう通して見ることができたんですね。
そうやね、もうまとめてがっつり読んだタイプかな。しのぶさんはどうですか？
ちょっと入り方違うんですけど、私はね、高橋真也は全然注目してなくて、うん、いい人も最終兵器彼女の後に見たくらいなんですけど、なんかこの作品はタイトルに惹かれたんですよね。
まあ確かにちょっとなんかアバンギャルドなタイトルですから。
ねえ、最終兵器まではいいとして、うん、彼女ってその体現止め何みたいな、なんかちょっとこう抽象的じゃないですか、表現が。
彼女が最終兵器じゃないですからね。
彼女が最終兵器ではなく、最終兵器彼女っていう。なんだろうと思って。で、絵を見てみたら、兵器を描いてるとは思えないあの柔らかさ。なんか全然想像ができなくて、外から。ただ、これ有名なんだろうなとは思ったんですよ。私も確か満喫で読み始めて、結構おすすめコーナー的なところに置いてあったんで。
これ読んだんはいくつぐらいの頃でした？
あ、年ですか？
あの、しのぶさんはまだね、ビチビチの18歳やと思いますけど。
そうそうそうそう、ビチビチの18歳だけど、20歳ぐらいの時に。
あ、そうっすか、20歳ぐらいの時ね。
うん、
なんかね、俺が読んでた時は、結構ね、なんか中高生がハマってたよね、知り合いの。
あー、中高生ね。
はい、知り合いの中高生が、まあ、すごいロリコンみたいな感じになってますけど。
はいはいはいはい。
全然普通の知り合いの中高生が、なんかデスクトップの壁紙を、最下の壁紙にしたりとかしてましたよ。
ほうほうほうほうほうほう。なんかね、ストーリーが、ちょっとこう、なんだろう。中高生、高校生じゃないですか。本当は高校生だけど、ちょっとこう、甘酸っぱいこの、恋愛みたいなのが、メインじゃないですか、ストーリーの中の。
そうね。
なんかそういうところが、中高生的に見て、こう、ああ、いい恋愛感だなとか、なんかそういうのを感じさせるんですかね。
ああ、そうかもしれんな。昔読んでた時は、えらい壮大なストーリーやな、と思っていましたけど。
ははは。
まあ、今回の収録にあたってこうバラバラっと読み直してみると、非常に浅いね。なんか全てが軽くて浅い。
戦争とか感じないですよね。
そうそうそうそう。
ここから。
なんかね、リアリティに乏しいね。
ないですね。
僕もこれね、さっきパラパラって見直しましたけど、ものの20分ぐらいで、はい、見直しましたから。
早っ !20 分ですか。確か7巻全部であったのかな。全8巻かな。
全7巻。
全7巻。あー、まあ内容は、本当に。
キス、縮もみ、セックスだけですよ。主人公の修士が、はい、ヒロインの知性と、いかにそれをするかだけに終始する全7巻です。
戦争と兵器どこに行っちゃったんですかね。
いや、でも始まりはセンセーショナルやったよ。その第1話で、うん、なんかこう、恋愛的な、あの、二人が恋人同士みたいな話の導入が始まって、
はいはいはい、はい。
ちょっとあの、彼女が同時で、はいはい、男の方が、シュウちゃんの方がちょっと、ついてこいよみたいな。
あー、ちょっと可愛らしいね。
そう、だから俺は、てっきり、その、うん、うるせえやすら的なドタバタコメディだなって思ってて。
はいはいはいはい。
なんか彼女を、やけどちょっと機械、その機械の彼女が織りなすドタバタ、コメディみたいな感じで思ってたよ。第1話みたいな時点
で。はいはいはいはい。
ほんなら第2話でいきなりなんかこう、戦争の兵器になってますみたいな感じなんで。
なってましたね。これも唐突だったんですよね。
当時はもうどえらいことになってるな。その時点で、なんて壮大なストーリーが始まったっていう予感を感じさせたのは感じさせた。
あ、なるほど、なるほど。昨日まではただの彼女だったのに、次の日に最終兵器になってたと。
何やったっけ、シュウちゃん私兵器になっちゃったやったら。
ね、そんな告白シーンありましたよね。
そんな感じのセリフがあったはず。
ね、で、シュウちゃんははって言って、なんか全然実感ないんだけど、何冗談言ってんのみたいな、うん。なんかそんなやりとりありましたよね。
ありました。
それは思いますよね。
ほんで、言ってしまえば、その、ね、読者にもね、
うん、
何も語られないわけですよ。なぜ知性が兵器になったのか。
そう。
戦争って何とかね。
書いてないですね。
言ってしまえば、その主人公、修士の視点じゃないですか。
うん、
何が起こるのかわからない、
うんうん。
そういうね、引っ張り方とか導入の仕方っていうのはすごい僕好きで。
そういうと、あまり周りくどく、説明くどくないというか、主観的な表現がいいというか。
そうそう、ちょっとね、あの話それるけど、あの映画でね、はい、宇宙戦争、
ありましたね。言いましたよ。
あれ結構世間では結構ボコボコの評価やったりするんだけど、
うん、
俺結構あれ好きで、
あ、そう。
あの、トム・クルーズの視点だけで物語が最後まで行くじゃないですか。
あ、こう必死で家族を守ったりとかね。
なぜ宇宙人が攻めてきたのかとか、その、トム・クルーズが何かをしている時に別のところで何か起こっている様とかは表現されないじゃないですか、あの映画の中で。
ないですね。
もうずっと主観みたいな感じでしょ。
そう。
ね、ああいうこう、主人公の視点だけを追っているっていう描き方。
はいはいはい、はい。
あとクローバーフィールドとかね。
クローバーフィールドは見てないです、
ね。見たことない。
それも同じような表現。
そう。物語は紡がれるんだけど、
うん。
なぜ事件が起こったのか、なぜこの出来事が起こったのか、謎のあれは一体何とかいう説明は一切省かれていて、
は
あ
は
あ
は
あ、徹底して主人公の主観視点で描かれる。
はいはい、はい。
そういう結構こう、なんていうかな、描き方が結構好きで。で、この最終兵器彼女も、そうじゃん、うん、基本的には。
二人だけですよね。
そうそう。
シュウちゃんと、彼女が。
そう、基本、シュウジの視点で描かれて、まあ、物語の途中からは、知性の視点でも、うん、視点でも描かれてるけど、うん、基本、シュウジの視点で描かれるから、
うん、
知性が普段、どこで戦ってるのかとか。
あー、ね、わかんないですよね。
どこで改造されとんのかとかっていうのは描かれないじゃないですか。
うんうんうんうん、
でたまに知性が戻ってきては、色恋沙汰がありの、キス、乳もみセックスの話がありのですね。
うん。
でしょ？もうその描き方自体はすごい好きやったんですよ。だからそういう意味で第2話を見たときに、
は
あ、何かこう、読み手に想像の余地を与える、ものすごく壮大なストーリーが始まるのではないかと。
なるほど。
思ったら、
うん、
その後はもうキス、乳もみセックスの話ばっかりですよ。
もうその3つばっかり
その3つばっかりですよ。
何も深いところはなかった。
全然もう。
ね。
溢れんばかりのリビドーですよ、もうそんな。
なんでしょうね、こう、二人の世界ですよね、完全に。
まあ、基本、世界系と呼ばれるジャンルができたのは、この漫画が初めやと言いますから。
世界系。
はい。まあ、世界にはもうたった二人しかいません、みたいな。その他の人たちは描きません、みたいな。
は
あ、何が起ころうとも二人が幸せならそれで OK ですみたいな。いわゆるそういうのがまあ世界系というジャンルらしいです。
わがままだな
ぁ。そう。どこどんまで二人のわがままを追求したのが世界系？
あ、そう。あ、これがいわゆる世界系なんですね、じゃあ、まさに。
はい、そうです。
ね、この二人ね、なんか、全然周りのこと考えずに駆け落ちとかしましたよね。
そうやね、なんか、何のエピソードやったかな。
知性が壊れていっちゃうんですよね、徐々に。で、二人にはこう、時間がなくなっていくみたいな。うん、で、そんな中、どっかに行こうかみたいなことがきっかけで、うん、なんでしょう、軍隊にも関与されないような。
ああ、そうやったそうやった、なんかこう、誰の手も伸びひんところまで二人で逃げ伸びようみたいな。二人でそこで生活しよう。結婚しようみたいな。
結婚しましたね。
そんな話やったような気がする。
そんで、漁港とかに流れ着いて、しゅうちゃんが働き出すんですよね。
またなんか流れ着いた先が漁港っていうのもなんか、昭和のドラマでやり尽くされた、なんかありがちな展開じゃないですか、そんな。浅いもん。
ね、寒空の中ね。
そうですよ。もうその漁港でも毎日生活している中ではもう、キスチ、ジモミ、セックスですよ。何やねん、この漫画は。
まあでもだんだんこう薬がなくなったりとかして、知性が変わっていっちゃうんですよね。
そう、なんか最終兵器としての自我が覚醒してしまって。
うん。
なんやったらもうシューちゃんも殺してしまうかもしれない的なところまで行ってしまうんですよ。
ねえ。で、この時のシューちゃんがものすごいだらしないんですよ。
ああ、今バラバラってめくりましたけど。
はい。
はじめは駆け落ちしたところにね、あの、軍のエージェントみたいなのがやってきた時は、
はい、はい。
知性さんをこのままほったらかしにしていれば、
はいはい。
人間の倫理観を超えてしまう、手のつけられない兵器になってしまいます。だから、我々にお任せくださいと。
お
う
お
う
お
う。いうわけですよ、エージェントの人は。
はいはい。
それに対して主人公の修士は、
うん。
もう知性は誰も殺させない。
え？
もし知性がそのようなことをする時が来たら、うん、俺が知性を殺すって言ってた。
ちょっとかっこいいこと言いましたね。
かっこいいこと言ってますよ、うんうん。で、パラパラっとめくっていくと、
うん。
だんだん知性が手がつけられなくなっちゃって、
あ、
なんかすごい体が分解とかし始めるんですよ、確か。
そうだそうだ、薬がなくなっちゃって。そうそうそう。
で、いきなり外に出て、
うん、
おい、お前らいるんだろうってエージェントに話しかけるんですよ。
叫ぶんですよね、確か。ね。
知性を助けてください知性を助けてくださいって。
ダメ
全然ダメダメな男です。
全然ダメですね、渡さないって言ってたやん。なんかね、設定は高3なんですけど、うん、高3ってもうちょっと大人かなと思うんですけどね。
まあまあ、ある意味そのキス、乳首、セックスのことしか考えてないっていうのは高3らしいといえば高3らしいかなと。ただ、ちょっとまあ少なく見積もっても自分が高3の時は、
うん
う
ん、
もうちょっと何か考えてたんじゃないかな。なおかつ、今の高3はもうちょっと大人なんじゃないかなという気はせんでもしない。
はいはいはい。なんかね、ちょっと中学生っぽいなぐらい思っちゃったんですよね。
実際そのしのぶちゃんの女性の目線から見た場合、どちらかというと女性の方が同い年でもね、あの感性は年上やって言ったりしますけど。
ああ、言いますね。
しのぶちゃんがね、高、うん、3やった場合に、修士、うん、みたいな、
うんうん、
男の子はどう見えるわけですか？
これね、やっぱね、頼りないなっていうのは、すごい感じると思うんですよね。なんか、でも、結構私はダメ男好きだったりするので、
思わぬところでタイプの方が感じがありましたが、何がおかしいですか？
ちょっとこう話し取れてしまうかもなんですけど、
はい、
なんかしんちゃんとか初めの方ってちょっと強がったりしたじゃないですか、
うん、
坂道とかでお前早く来いよ的な感じになったりとか、でも実際に付き合い始めてみると彼女に何もできないみたいな、なんかこうどんどんダメさが出てきて、で、知性は知性で、しゅうちゃんにこんな自分の兵器になった姿を 見られたくないみたいな、結構けなげで、なんか強いなって感じがするんですよ、知性の方が。なんかこう、人間的に多分、そういう気質があったのかなと感じさせるんですけど。なんかね、しゅうちゃんはね、ダメ男なんですよね、多分ね。そこが、
口だけ番長ですか？まあ今、流行りの草食系男子。
草食系ですね。
ガツガツしていない。
していない。
ちょっと待ってください。でもこのシューちゃんガツガツしてますよ。自分セックスにガツガツしてますよ。
本能だけじゃないですか。
若さのリビドー全開で言ってますよ。そういう意味で草食系じゃないかもしれない。
そうか、そうか、その部分を言ってしまうとそうですね。
そうそう。ダメ男、ダメ男やけど草食系ではないかもしれない。
あ、そうかもしれない。それは、そうかな。じゃあ、ただのダメよ。ただのダメをですね。とにかく、ちょっとこういう男性は、私はありかなと。ちょっとこう、守ってあげなきゃ的な気分になりますね。
なるほど。コンバでこんなやつ来たらどうするの？
あんね、結構構っちゃうと思います。結構ね、しっかりした人っていないんですよ、コンバで。
まあ確かにこうなんていうのかな、ドラマに出てくるような、
うん、
ガチッとした男性っていうのは、うん、もういますからね彼女。
そうそうそうそう、モテるやつはコンパに来ないんですよ。はい、で顔はいいけどっていう人はちょこちょこ来るんですけど、話してみるとあ、これは彼女いないわみたいな。
まあ、わからんでもないかな、みたいな。
そうそうそうそうそう。あ、なんかすごい弱そうだな、みたいなとか、そういうの感じてしまうんですけども、どうしても。
逆にどんな男がモテるの？
なんかね、自分のことばっかり喋るやつじゃなくて、うん、話をじっくり聞いてくれて、的確な意見を言ってくれる人がモテます。
タモリみたいなやつが。
タモリも、タモリもな。
タモリすごく聞き上手ですけど。
あれ聞き上手かな。
ね、一年間でかなりの人の話聞いてますよ、タモリ。
友達の輪だけでもね、結構な数ですよね。そうそう、基本聞く人ね、女の子は喋りたがりなんですよ。うん。女の子が喋って、その女の子のトークをいかにうまく汲み取ってくれるか。うん。っていうのがモテる男ですね。
なるほど。皆さんメモをしておくように。
そこ重要ですよ。
まあ、物語の後半はそのキス、縮もみ、セックスがより一層激しくなっていきますから、その地球の崩壊と同時並行でそれに接近するかのようにキス、縮もみ、セックスのね、リビド全開マックスみたいな感じになってきます
から、ね、最終巻とか半分以上セックスで終わりましたよね。
そうですよ。それがね、またね、こうなんていうかな、もうすごいファンの方にはすごく申し上げないけども、
うん、
ちょっとなんか中学生の考えたラブラブセックスみたいな感じでしょ、描写の仕方が。
あー、なるほどね。
なんかこう、上辺だけのエロさって感じじゃない？
もうね、そこのシーン、なんか作者本人が何かで語ってたんですけど、雑誌のインタビューか何かで。あのシーンは、もしかしたらファンに惹かれちゃうかもしれないけど、うん、でも自分はこのシーンの描写を徹底的にすべきだと思って、うん、彼はあれを書いたらしいんですよ。だからあれは彼的にはすごい描写なんですよ。
う
ん、
そうだから、うん、その話を聞いて思うが、
うん、
そのやっぱりこう漫画家っていうのは自分の引き出しの中をこうさらけ出す仕事なわけじゃないですか。う
ん、はいはい。
ほなその引き出しの中にはやっぱりこうセックスの引き出しもあるわけですよ。
まあそうですね。
でそれを丹念に描くということは、うんうん、自分の知識、セックスに対する知識の幅を見せてしまうってことなわけです
よ。本当ですね。
結局それが中学生の考えたセックスぐらいの描写やなって思ってしまうってことは、作者自体が中学生ぐらいのセックスしかやってないってことじゃないですか。
本当ですね。彼のイマジネーションはそこまでしか広げられなかったんだ。リアリティを突き詰めてもその程度の自分の経験しかなかったみたいな。
前回でイトッチ先生がですね、
はいはい、
朝の引用の書くエロシーンはエロいって言ってましたけど、
あーなるほどね、言ってましたね。
比べてください、リアリティの、どっちがリアリティあるかと。
あーなるほどね、うん、なるほどね。まあ引用は引用の良し悪しは置いておいて、確かに描写は人間味がありますよね、あっちの方が。
この漫画はね、全体的にどこを撮ってもリアリティがないんですよ。
ないですね。
ないです。
はいはい。
戦争をしているリアリティとかね。
ないですね。
セックスのリアリティもしかり。
はいはいはい、はい。
人の命の尊厳のリアリティとかもないですわ。
あ、バタバタ死にますよね、友達とか。
ボコボコ死んでいきますから。
ねえ、なんか、人が減ったなぁ、みたいな、セリフが途中あったりして。そうです
ね。
一応
ね、
うん、
その知性が、どっかの場所で戦ってるシーン、
うん
それにまつわる、こう、軍人たちのエピソードとかも挟まれて。
ありましたねー。
俺は行きたい、でも死んでしまう、うん、5年の死を遂げるみたいなエピソードもあるんですけど、
ありましたねー。
なんかこう、取ってつけたような感じがして、すごくこう、軽い。
はいはい、
命が軽い。
軽いね。
なんやったらもう地球の存在自体も軽いからね。
最後、消えましたよね。パッと。で、知性が何かしらになりましたよね。
そう、何かしらになった。何かしらが何なのかはわからないけれども、そこのシーンのセリフ言いましょうか？
ちょっと、思い出させてください。
なあ、知性。地球って本当にもう、うん、ダメ。それだけです、地球に関するセリフは。
え？軽っ。 なんか、自分のちょっとしたものをなくしたかのような表現ですよね。
ああ、そうね。そんな軽さはあるね。
あれ消しゴムどっか行ったみたいな。なくなったみたいな。
ちょ消しゴム貸してなくなったみたいな。
そうそうそう。
まあ、そんな感じだと思う。
軽
っ。ね、最後のページは、うん、僕たちは恋していく。生きていくって書いて終わってます。
地球は
おかしいな、こんなに別にボコボコに言うつもりじゃなかったんやけども。
あ、そういえばそうでしたね。
別にけなすつもりは全くなかったんやけども
。私もなかったかもしれない。それなりに面白いと思っていた気がするんだが、うん、
いや面白い面白くないで言うと面白いと思う
ね。え、
結構毎回こうちゃんとあの話引っ張ってくれるし、
うん、
この先の展開はどうなるのかっていうのも一応気になるし、
うん、あとやっぱり恋愛としてね、ちゃんと作られてますよね。
あとやっぱり修士と知世の恋模様がどうなっていくのか、どう落ち着くのかっていうのは気にはなる展開にはなってる、う
ん、はいはいはいはい。
ただそれを取り巻くエピソードが全て軽い。
軽いですね。
まあ世界系やからね、そういう、そういうのも含めて世界系なんかもしれないですけど。
そうか。地球とかどうでもいいんだよぐらいな。
そうそうそう。
戦争とかもしてたけど、なんかね、何でしてた戦争なのかもわからなかったしね。
まあね、だから二人の恋の道の上にはそんな理由なんかどうでもいいわけですよ。
ただの障害でしかないぐらいの感じですね。そうそうそう。ちょっとそういうのが目についてしまいましたね、今日は。
多分これを聞いている人の中で最終兵器彼女を持っている人がいたら、うん、8割の人は同じことを考えると思う。読み直すとそう思った。
最初はいいと思っていたんだけど。
いや、悪いとは思ってないよ、今も。
あ、はいはい。
ただ、当時読んでた時の、壮大なストーリー感。何かテーマ性を持った深い物語性。
はいはい。
と思っていたものが、年を経て読み返してみると、意外とそうでもなかったってことに気づいたってこと。
はい。
まあ、それが今回言いたかったことかな。はい、お便りのコーナーです。
はい。
今回お便りをくれたのは、新潟県、
はい、
越ひかるさんです。
あー、なんか炊いたら甘みがあって美味しい。うん、ひかるさん。
ひかるさん。
はい。
皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも脱穀しながら聞いています。
あー、やっぱり。はいはいはい。
今日は皆さんに質問があります。
何でしょう。
僕は毎週ジャンプを読んでいるのですが、だんだん面白く感じなくなくなってきました。感じなくなってきました。
おー、
はい。皆さんはどんな漫画雑誌を読んでいますか？またおすすめの漫画雑誌は何ですか？よければ教えてくださいと。
あ、なるほどね。
まあ、ジャンプが面白くなくなってきたと。
はいはいはいはい。
まあまあ、その気持ちはなんかわかりますな。
やっぱ沢田さんもそう思いますかね。
やっぱり中高生の頃は毎週自分で買って読んでましたから。でも最近は立ち読みで済ましちゃうし、何やったら全部読まないですから。
読まないですね。これ、沢田さんって何読んでるのかなと思って。
僕は少年ジャンプなんかしょうもない雑誌読まないですよ。
じゃあ何読んでるんですかね。
少年サンデーです。
いやいやいやいやいや。
サンデーめっちゃおもろいっすよ。
年齢層変わんないじゃないですか、ジャンプと。少年じゃないですか。
ええ、ジャンプは読まないです。
ジャンプは読まない。
ジャンプはもうチラッと見るだけですけど、サンデーはがっつり読みます。
がっつりですか。がっつり。がっつり読むものあったかな、サンデーって。
まあ基本少年ジャンプ、サンデー、マガジンは立ち読みで見ますわ。
なるほどね。なるほどね。え、それ
その場にあるスピリッツ、スピリオール、ジャンジャンヤンマガもバラバラっと。
はいはいはいはい。
一応コンビニにある漫画雑誌は人通りチェックはしますね。
あー、似てますね、その辺は。私もそうですね。
漫画大好きっ子ですから。
なんか、毎週間っていうのをそれほどこだわらなくなったけども、
うん、
まあ、コンビニ立ち寄った際には、とりあえず読むかみたいな。一番最初に行くのは漫画コーナーだったりしますよね。
なんか昔に比べて雑誌全体として捉えるようなことがなくなってきたよ。
なくなってきましたね。一個だけ雑誌全体で読んでるっていうのは、ね、私はモーニングですね。
モーニングの何が好きなんですか？
モーニングはね、全体的にクオリティ高いんですよ。
モーニングって今何やっとったっけな？
メインは、島耕作、バカボンド、 2つがメインかな。あとクッキングパワーをメインですね、多分ね。
あ、その3つ。ものすごい幅広い。触れ幅広いな。
触れ幅広いんです、結構。あとは、結構いろいろやっていて、私はしましまっていうのが好きなんですけど、しましまっていうのはね、結構女の子向けな、あの雑誌では珍しく女の子向けな映画、作品なんですけど。
モーニングターゲットいまいちよくわからんよな。
モーニングね、サラリーマンターゲットって思わせてるんですけど、実は女性も取り込もうとしてるんですよ。だって、働きマンとか載ってましたしね。
まあまあ、今はちょっと救済してますけど。なんか病気みたいですよ。
え、そうなんですか？
なんかで見ましたけど。体調不良で救済っつって。
あー。もう働きすぎですよね、彼女こそ。うん。
僕ね、怪物王女っていう漫画が最近好きで。
何ですか、それ。
怪物王女なんですよ。
王女さん？
でね、その怪物王女っていう雑誌が、載ってる雑誌が、月刊少年シリウスっていう、講談社から出てる雑誌なんやけど。
講談社なんだ。
俺今まで全然見たことがなくて。
ないですね。
その怪物王女もコミックスでしか見たことがなくて。
うん。
どこで連載しとんねんとか思ってね。
シリウス？
知らんでしょ。どんなロゴかも知らんし。
ロゴも知らんし、シリウスなんて売ってますか、コンビニで。
コンビニでは売ってないやろな。今夜ちゃうかな、でかい。
知らんな。
あともう一冊微妙なのが、
はい。
一期っていう雑誌。
出たよ、一期。
意外と僕、一期コミックスは結構持ってんねんけど。
私も一期は、ちょいちょい読んでますよ。
でも俺、見たことない、雑誌自体は。
ない。ないないない。一期って、何気に名作はある気がするんですよね。一期コミックって言って並んではいるんだけど、一期の雑誌は、確かに売ってない。一期ちなみに何読んでます？
僕らの。
はぁ。
あと、土星マンション。
はぁ。
かな？
まあ、何せマニアックな雑誌ですね。
うん。全然知らんわ。うん、俺も今ちょっと、引きで。うん、見たけど、連載している作品、なんやったら僕らの過去の主な作品に入ってしまってるし、いつの間に終わっとんねんっていう。
終わったんだ。
知らんかった。
見れないですよね。これもコンビニに置いてないんですもん。
そうですね。基本やっぱりこう、活動範囲がコンビニになっちゃうんで、本屋まで行ってまで分厚い雑誌読まないですからね。
読まないですよね。この番組ではお便りを募集しております。番組に対するご意見、ご感想、あなたのおすすめの漫画やゲームについてなど、何でもいいので、じゃんじゃん送ってください。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、エンディングでーす。
はーい。
まあ、というわけで今回のお話は最終兵器彼女でしたけども。
最下のね。
ね、最下の。
うん。
その略し方がね、僕ちょっとダメで。
ダメ？
なんかダメで。
うん。
最下のって言いにくいでしょ。
でも言ってましたよ、最下のって。
そう。
うん。
彼の兵とかでいいじゃないですか。
え？あはははは。彼女の彼のが先？それも言いづらいな。最下のですよ。だって、ウィキペディアにも載ってるじゃないですか。
なんかね、その略し方がね、ちょっとね、受け付けなくてね。うん、
あ、
まあ、そういうなんか、その、世界系っていうものがそもそもちょっとね、うん、僕らの世代なんかにすると、こう、け、うん、みたいな。け、け、みたいな。
いやいやいやいや。
作品自体はね、全然面白い、うん、面白いんですけど、やっぱりそういう設定とかをね、ちょっと考えてしまうと、ペッみたいな、なっちゃうような漫画やったんですけど。
そうですね。
そういうジレンマで僕は戦ってましたから、当時。クソ、なんか、腹立つ、受け付けにくい、なんか、ちょっと生理的嫌悪が先走すぎる、でも、ちょっとなんか面白く読んじゃうみたいな。
気になっちゃうんですよね、その次が。うん、そうそうそう。読みやすいから結構一気に読めちゃったりしたんですよね。
待って、高橋真は何を連載してるんや？
なんかね、名前忘れたんですけど、奥さんが、旦那さんを待ちながら、毎日ご飯を作るっていう話を作ってるんですけど、書いてるんですけど、その奥さんがいる世界は、なんかね、超巨大な植物に征服されているような世界なんですよ。
花とオクタってやつかな。
それですね。
あ、俺スピリッツか。見てないな。飛ばしてるわ。
飛ばすと思います。う
ん、なるほどな。
それも、まさに世界系ですよ。
ああ、そうなんや。
はい、多分。でもね、奥さんしかいない世界。
あら。
相手はいない。
え、誰を待ってんのそれやったら。主婦でしょ、一応。
奥さんは、旦那を待ってるんですよ。
旦那は出てこないんだ。
旦那はね、どこか行っちゃってるらしいんですよ。どこ行ってるかはわかんないですよ。
ああ、まだそういうなんかよくわからない世界観なわけね。別に風呂敷は畳まなくてもね、何かこうガツンとくるラストに持っていければそれはそれでいいんやけども。結構こう、諸刃の剣じゃないこれって。
なんかね、書きながら考えてるんだろうな、的な感はありますよね。
いや、本人は絶対最初から考えてます。きっと言うはず。
それ言いそう。言いそう、言いそう。なんかね、なんかモヤモヤした漫画ですよ。そんなに進まないですしね。
あ、そう。
あんまり書いてない感じ。
まあ完結したら読もうかな。
当分先ですよ、これ多分。
マジで。じゃあ気を長くして待つか、それとも忘れた頃に終わってるかもしれないので、その頃に読もうと思います。
はい。
というわけで、今回お送りしたのは沢田信也と、
しのぶでした。
また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。